大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に藤沢の魅力、そして情報などをご紹介していただいています。今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、藤沢大好き鵠沼出身のプロサーファー川村雅美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。川村雅美さんが今週は登場となりました。もう地元では大活躍、そしてみんなが憧れるプロサーファーということで、皆さんにはマミさんと呼んでいただいているということなので、私もずうずしく今日はマミさんということでお話をさせていただければと思います。さあ早速なんですけれども、はい、鵠沼生まれ育ちということで、この地元で本当に活躍をされ地元を愛している方なんですけれども、プロサーファーということでこうサーフィンを始めたきっかけ、もうぐっと遡っていただいて、マミさんどんなところから始まったのか教えてください。
そうですね、僕ちょうどねサーフィンが流行りだして第2期なんですよね。黄金ブームというのがありまして、ちょうど19歳の終わり、大学生になった時に、その1年の時に僕バンドやってたんですけど、音楽もやってて、その時のバンド仲間の兄貴がサーフボードを持ってて、それでたまたま行ってみないかって4人で1本の板を持って辻堂の第二駐車場あたりに行ったんですよ。それでやったはいいんですけど、もう何にもできない、なんだこれはっていう感じで難しくて、それで結構負けず嫌いなんで、そこで火がついちゃって、そっから始まっちゃいましたね。
地元の方だったので、もう小学校の時からサーフボード持ってたよって話かと思ってました。
中学の同級生たちはやってんだけど、あんま興味なかったんですよ。こんなクソ寒いのになんか着てみたいな世界ぐらいで、もうでも音楽の方にばっか入っちゃってたんで、でもやってみたらハマっちゃったという、
プロとしてこうずっと活躍をされてきてますけれども、どういったところサーフィンって魅力がありますか。
結局ね、自分で全部やんなきゃいけないんですよね。最初にパドリングして全部自分の力で波も判断して、その自然の中でね、本当自然の中でやるスポーツなんで、全部状況を判断しなきゃいけない。風向きが違う時もあるし、波がでかい時もあるし、そういういろんな時に全部自分で判断しなきゃいけない難しさ、ただ達成感がすごいんですよ、そのできた時の。でやっぱみんなこれはよく言うと思いますけど、同じ波は一つとないという、似てるのはありますよ。だけどそういう流れの中で波をやっぱ捕まえて取って、自分でそれを乗った時の達成感っていうのが、一つの波に一人っていう、そういうルールみたいなのあるんですけど、ただみんなで分かち合える、通じ合えるというかね、そういうのは同じなんですよ。それは上手かろうが下手かろうが、面白みはねずっと続きます。
そうなんですね。プロになろうと思ったそのタイミングって、マミさんどういったところからだったんですか。
僕実は昔AD、 要するに演出の仕事をしてて、最後はね風雲竹市場だったんですよ。で、いろんなことやってたんですけど、プロデューサーがもうディレクターにならないかって言われた時に、ちょっと待ってくれと言って、やっぱその時もサーフィンやってまして、二者択一でテレビの世界を撮るかサーフィンを撮るかって考えちゃったんですよ。要するにプロデューサーはこれから稼ぐんだぞみたいな世界だから絶対そっち来ると思ったら、やめますって言っちゃったんですよ。で結局まずはオリジナルのものを出したいっていうんで、鵠沼海岸の商店街にティズっていう洋服をメインとした全部オリジナルで作ったのを作り出したんですけど、それがやってるうちにみんなサーフボードをねそこで作りたいとかっていう人たちも増えてきたんで、海酔いの方に移ってサーフショップをやりだしたんですよ。でそこでサーフショップをやってるうちに、結婚もしたんですけども、で子供もできて、やってるうちにショートボードを、その時はねショートボードのプロも受けてたりをしてたんですけど、受かんなかったんですよね。そしたらロングボードがその後流行りだして、その頃にロングボードをオーダーした子がいたんですよ、お客様で。そしたらね取り来なかったんですよね。なんでじゃあこの板俺乗るわって話になって、またそこでハマっちゃったんですよ、やっぱロングボードに。で初めて出たプロアマの大会でプロにね2人は勝ったんですけど、その後にやっぱうまいプロがいてケチョンケチョンにやられて、またそこで負けず嫌いが火を見て、でそこからまたロングボードにはまっちゃったんですよね。でロングボードのそのプロアマの大会でずっとやってたんですけど、結構勝ち出してて、でやってるうちに世界選手権アマチュアのありまして、それの最後選ばれるのに3人の枠まで来てて、それでもうじゃんけんみたいになっちゃって、グーチョキパー状態になっちゃって、もう誰がなってもおかしくない、その3人が僕も含めてね。で結局その時に本当は決まるのに1ヶ月後に発表しますっつって、で結局ダメだったんですよ。やっぱ一番若い子が将来性をあれしてその中選ばれたんですけど、ってことは僕もそこはもうそれでいいと思って、あじゃあもうこれはこれ以上やるにはもうプロになっちゃった方がいいなと思って、そこでもうアマチュアはもうそこで切って、もうプロフェッショナルの世界にそこで入りました。 ほら19から僕サーフィン始めたってたじゃないですか、はい、でずっとやりながらテレビもやりながらもサーフィンもずっと続けてたんですけど、33でロングボードを始めて、で35でねプロサーファーになった。で本当はねみんなお店をやるっていうのはプロをリタイアした人がお店を出すってよくあの時代はあったんですけど、僕逆に自分でお店持ってたのにプロサーファー逆になっちゃったんですよ。でその年から、ね、オックスボーっていうスポンサーがいて、そのヨーロッパ圏内でその年に1回だけロングボードの世界一を決める大会があったんですけど、そういうのにも回り出したし、なんかいろんなものがねそこから始まって、でそれから回り出して3年ぐらいロングボードのプロになってから、そのお世話になっているスポンサーのマーボロイヤルって水上にお店があるんですけど、マーボロイヤルのマーさん小室さんにシェイプを教えてもらって、でシェイパーとしてもそこでまたやり出すようになって、でまたシェイパーとその回りながらやるようになって、あとライダーたちを見ながらやっていくと、まあいろんなものがそこで入るものがいっぱいあって、でどんどんどんどん吸収できていったんですよね。そういう流れでずっと来てますね。
本当にこうお話を聞けば聞くほどちょっと想像というかイメージが逆になりました。
でも簡単なのはいつも2つ道があってどっちかを選んでるんですよね。それがたまたまいつもやっぱサーフィンなんですよ、まあ、音楽もその間に入ってきたりはするんですけど、でもやっぱどっちっていうとサーフィン取りますよね、
うん、そうなんですね。もうこんなにもマミさんを引きつけるサーフィンで、マミさん身長もありますので、はい、マミさんが波に乗っている姿を見るとやっぱりピシャッとしててかっこいいですね。
いやいやいや、本人ほら DVD とか出してはいるんですけど分かってはいるんですけど、まあ、とにかく絵ってあるじゃないですか、描く絵、海の中でそれが一つのキャンバスになってて、自分のその乗ってくスタイルっていうのが絵 の要するに質と一緒で描くものがあるんですよ。それがスタイルなんで、それってだんだんできてくるもんなんですよね。一概にはすぐできないんですけど、それを常にやっぱ意識してます。特に誰が見てるからどうだこうだじゃなくて、やっぱ自分でもすごい気持ちいいもんなんで、あとやっぱ自分で描くのも絵もそうじゃないですか、そのやっぱスタイルが出るようにはいつも思ってますね。
やっぱりこう憧れの波に乗っている姿だったりするのかなと思うんですけれども、まあ、そんな風にサーフィンといえばもうマミさんといったこの地元の感じなんですけれども、お子さんもマミさん、ね、プロサーファーになりましたね。
もう、まあ、いい年になってるんですけども、31と27なんですけど、まあ、2人ともやっぱサーフィン、まあ、そうですね、親父がねそういう大会とか回って一緒にくっついていってるうちに、やっぱボディーボードでもいいか水入ってて、親は教えないけど周りのプロサーファーたちが教えてくれたり、まあ環境はいいですし道具は当然全部与えるから、でもあとはサーフィンってやっぱ自分でやるもんだから、それを全部自分たちがやっぱ自分のスタイルでやって、長男は特にやっぱ毎年ハワイへ行きますし、すごい波乗りますしね、やっぱそういうところは、まあ、嬉しいですよね本当のこと言って、うん、でもやれとは言ったことはないんですよ。
そうなんですか。
はい、やったこと僕は言ったことないです。絶対強制はしたくないんで、はい、でもサーフィンってそういうもんだと思ってるんで、自分でこう考えながらやっぱやるもんだし、影響を受けるのは全部、料理もそうじゃないですか、教えないって言うじゃないですか普通。でもこう味を見てその自分の中でこう想像していかないといいものは出ないんじゃないかっていう、そういう感じなんですかねやっぱね。
お父さんの背中を見てやっぱりサーフィンちょっと楽しそうだなといったところから息子さんたちも始まったんですか。
それでももしかして無理やりなのかもしれない。だって連れ出ちゃってるからやらざるを得ないですもんね結局。
どんなにでも強制しても興味がなければやらないですしね。
まあ、うちがね結構やっぱ海から近いし、もう自宅がもう相変わらず出てかないですかね、もうあの人たち全然
地元が
そうすごい環境いいしね、やっぱ、うん、得るものいろいろあるんですよ。ただ行くのはいいと思うんですよね。クエノマってやっぱ波はいつも大きいわけじゃない、まあ、でも年がら年中あるんですよ波は。だからやれることはやれるんですけど、本当にいい波っていうのはやっぱ他のところで立ったりするんで、行けばいいだけの話であって、うん、それをベースにして動くっていうのはめちゃくちゃいいと思います。
本当藤沢そして鵠沼でねこう生まれ育ってよかったなって思ってる人たちって地元愛がやっぱ溢れてますし ね、
そ、 うですね、
それをすごく感じる人がやっぱこの藤沢市っていっぱいいるなと思いますね。じゃあマミさん今どういったこう普段活動をこう中心にされてるんですか。
サーフボードをシェーパーとして板を削る方として供給してたり、まだこの年でおかげさんでスポンサーついてるんで、うん、そのスポンサー絡みからいただいたり、あとはその人に教えるとか、あと今コーチをね結構やってたり、コーチングって言いまして、やっぱプロサーファーもコーチがいないと今勝てない時代になってるんで、それを全部見てたりとか、まあ、あとは音楽もあるし、まあ、そういうイベントですよね、そういうの流れの中で結構動いてますいろいろと。であとね不思議なことにあのシェイプといって板をものを最初のものから削っていく仕事をしてたら、結構何でも大工じゃないですけど自転車直すとかでも何でもできるようになっちゃったんですよ不思議なことに。今園芸に凝ってます庭いじってます結構
また新たな楽しみが。
すごい楽しいです、もう今緑がねすごい出てきてるからすごく楽しいです。
季節もね植物にとってはいい感じに、ねね、なってきてますしね、はい、そうですか。今週はマミさんにいろんなお話を伺おうと思っていたんですけれども、次から次へともう新しいことから、そしてねこういう思いがあるんですよっていう気持ちから素直にいろんな話をしていただいております。さあ1日目のおしまいですね、マミさん、こうやっていろんな人たちと関わり合いながら、そしてサーフィン、音楽、ね、いろんなその、まあ、園芸も、ね、楽しんでいるという話がありましたけれども、普段大切にしている言葉とか座右の銘などがあれば教えていただけますか。
そうですか。いつも、ね、紙に書くのはキープオンサーフィンなんですよ。で要するにキープってし続けるっていうことなんですけど、もうそれ何でもかんでも全てにおいてそれが全てそうだと思ってるんで、やっぱ自分がちゃんとしてない限り続けられないっていう、サーフィンってやっぱ続けるのってすごい難しいんですよ。やっぱそれでお金もらえる人って一部の人だし、やっぱお金がなくてサーフィンできなくなっちゃってってこういくらでも見てるしね。でもそれを続けるってことがやっぱ大変なんですけども、それをとにかくいろんなスタイルを含めて続けていきたいなってやっぱ思ってます。だからやっぱキープオンですね。
かれこれサーフィン歴も本当に長くなりましたし、
ね、
今今年でマミさん何年目になりますか。
もうそうですね、61になるんで42年ぐらいですか。もう10年経った時にすげえなと思ってたけど、もう42年ですってびっくりですよね。
すごいですね。
まあでもやっぱこんな丈夫の体に産んでもらった親にも感謝ですし、サーファーってそういうリスペクトの気持ち、敬意を払うとかいろんなものに対してそういうのがないと、それは自然に対してもそうですし、もうそうしないとね必ず帰ってくるんですよ、面白いことに。それがサーフィンのやっぱ面白さでもあるんで、それを続けてると特に分かると思います。はい、
まだまだこのサーフィンの魅力、そしてマミさんの魅力に迫っていきたいなと思っております。地元出身といったところはやっぱり地元民にとっては嬉しいプロサーファーでいらっしゃいます川村正美さんに登場していただいております。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。